こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容があなたの料理が楽しくなるヒントになれば本当に嬉しいなと思っています。本日は第193回目の放送です。今日のテーマです。新しい野菜との出会いが素敵だった話ということで、今日は野菜についてお話ししていきたいと思います。私はですね、時々なんですけれども、農家さんのお野菜セットっていうのをね、取り寄せることがあるんです。この放送でも過去に何度かお話をしてるんですけど、近年生産者さんと私たち生活者をこう直接結んでくれるサイト、マッチングサイトがね結構出てきてるんですよね。でその中で私はポケットマルシェっていうね、ポケマルを時々利用させてもらってるんですが、そうするとですね、本当にまあ野菜、果物、あるいは畜肉だったりとか、あるいはお魚だったりとかですね、いろんな生産者さんが今の旬の、美味しいものをね出されてるんですけれども、そういった中にですね、農家さんで野菜セットを出してる方っていうのはね結構いらっしゃるんですね。で野菜セットというのはその生産者さんがその時期その時期で取れるものを、何種類か組み合わせてパックを作って送ってくれるっていうね、そういうちょっと嬉しい宝箱的な喜びがある、そういったものなんですけれども、一番最初は私がですね、お友達にお誕生日プレゼントにね、その野菜セットっていうのをちょっと選ばせてもらって、で自分がもらったらなんか嬉しいだろうなっていうのをね、もう選んで、それで、発送をお願いしてですね、でその後に、送ったね友人からね、とってもこう嬉しかったっていう声をもらって、あ、なんか嬉しいなと思いつつ、あ、じゃあ私もちょっといろいろいただいてみたいなっていうところから、時々なんですけどね、お願いするようになって、で今回もですね、最近もですね、お願いしたものがあったんですね。で、冬の旬の野菜を詰め合わせて送ってくれたっていう、そういうセットだったんですけど、あらかじめですね、大体紹介されてる場合もあるんですよ。白菜が入りますよとかね、大根とかその他いくつか入りますみたいな、ある程度こう入るものが分かってはいたものの、とはいえですね、その時期やその天候の育ち具合なんかで、いいものを見繕って、5品ぐらいを入れてお送りしますみたいな、セットだったりすると、到着するまで何が、入ってるかっていう詳細っていうのはね結構わからないんですね。でそれが逆にとってもワクワクする要素でもあるんですけど、今回ですね、送っていただいたのがですね、チンゲン菜だったりとかですね、あるいは原木の椎茸とかね、やっぱりこうすごく太った野菜でね、やっぱり嬉しかったんですよね。それで農家さん側もその JA とかに多分出荷するような、よく規格外とかね、こう形とかね、そういったことで出荷する時って関係してくると思うんですけど、我々にこう出してくれてるそういう野菜セットっていうのは、本当に農家さんご自身がお家で食べてらっしゃるような自家用のお野菜といいますか、だから形はね結構すごくこう売り場であんまり見たことないぐらい大きかったりとかですね、そういったものも入ってるんですけど、もう極めてやっぱり新鮮だし、でちょっと虫食いもあったりして、でやっぱりそれだけそのなんていうんですかね、虫も食えるような美味しい野菜なんだろうなっていう部分も楽しみつつ、入れてくださった中にですね、普段私があまり買わないような野菜っていうのが2種類入ってたんですね。で一つがですね、ビーツ、赤いボルシチに入っている株だと思うんですけど、ビーツと、あともう一つがですね、早通りっていうのが入ってたんですよね。でこの2つっていうのは存在を知ってはいましたけど、自分で買って何か料理するってことが今までなかったので、あ、なかなかこれはちょっと何にしようかなっていうね、楽しくもあり悩ましくもありみたいなことで考えてたんです。それで、ビーツというのはですね、知ってる料理ってボルシチぐらいしか私本当になくてですね、で、学校が家政科だったんですけど、家政科の時にね一回調理実習で多分作ったことがあったかな っていうぐらい でしかも調理実習って自分一人で手掛けてるわけじゃないから、あんまりそのビーツをこう触ったような記憶もあんまりない中で、どうやって食べたら美味しいかなっていうことで、農家さんにねちょっと、聞いてみたら、やっぱりボルシチなんかでよくおなじみだと思うから煮込みにしてみたらみたいなねお答えをいただいて、でそれでですね何に使おうかなと思って、もう外が寒いのをいいことに新聞紙にくるんでですね外にこう出しといて、で気にしながら見てたんですけど、最初ですね、届いた時にもすごく大きいものではなかったんですよね。中ぐらいのジャガイモぐらいの大きさだったと思うんですけども、そこからさらにちょっと使おうかなと思いながらどんどん日が経っていき、で、外は寒く乾燥も進んでいるため傷んだりはしてないんですけど、やっぱりねどんどんこうなんていうのかな、水分がこう取られていってちょっとこうしなびったっぽくだんだんなってきたので、本当にすいませんって感じなんですけど、あこれはちょっと早く使った方がいいなっていうことで、結局ですねあんまりいろんなことを考えないで、その時ね作ってる料理にね入れたんですよね。それがねカレーなんですよ。で、この放送でも以前、お話をしたことがあるんですけど、冷凍できる野菜料理の回で、冷蔵庫のお野菜掃除を兼ねて時々いろんな野菜を刻んでカレーを作るっていうお話をした回があったんですけど、そういった感じでですね、だいたい月に2回ぐらいでしょうか、野菜室にこうあるようなちょっとこう半端な量のものであったりとかですね、あるものをほとんど全部使ってひき肉と一緒にですね細かく刻んでキーマカレーにするみたいなことをしてるんですよね。で、今回は、野菜の顔ぶれとしてはね、まず大根がいっぱいあったんで大根と、それからね玉ねぎもね結構いっぱいあったんですね。玉ねぎと大根と、あとはリンゴがですね、これも以前こう箱で、購入しまして、でやっぱり使いながらもですねどんどんこう時間が経っていくと酸味とかねシャリッとした歯触りっていうのがちょっと飛んでいって、だんだんこう甘く、ぼんやりした味になってくるっていうね、そういう感じってこうリンゴってこう進んでいくとあると思うんですけど、そういったリンゴが数個残っていたので、大根、それから玉ねぎ、そして、リンゴを中心にして、あとねちょっとセロリが残ってたんですかね、そういったようなところで、あとは生姜とニンニクみたいな感じでですね、ひき肉と一緒にカレーを作り始めた時に、あそうだビーツがあるじゃないかね、あこれは多分ねお味的にもきっと合うに違いない、煮込みがいいかもというおっしゃっていたしと思って、で、使おうと思ったんですよね。でその時にやっぱりビーツをこう自分で個人的に料理に買って使ったことっていうのがなかったので、見た目もねちょっとなんていうんですかね、知ってる方も多いと思うんですけど、ちょっとこうなんていうのかな、中切ると鮮やかな赤なんですけど、外側はちょっとこう土付きで送ってくれてたりすると、ちょっとお芋かなみたいなね、さつまいものような感じもにも見えなくはないし、ちょっと里芋っぽいかなみたいな感じの、ちょっと土をかぶった感じのね、大きさ的には少しこう水分が飛んで、はい、最初よりも若干小さめになってたっていうね、ちょっと小さめ、中ぐらいよりちょっと小さめなじゃがいもぐらいの感じだったんですよね。でそれをですねまず切ってみて、でかじってみたらですね、やっぱり、ね、すごくね甘みが強い、すごいやっぱ砂糖大根といいますかね、甘いんですよね。なので鮮やかな赤、そして甘い、そして何か気になる癖はないっていう、これはきっとねカレーにもぴったりじゃないかなっていうことで、早速ですね刻んでみたわけですね。でその時点ですでに玉ねぎとかがこうしっかり炒められてるような状態で、で、刻んだ大根とかですね、そういったものも全部入りながら、カレーパウダー、カレーをこう振ったりですね、そういったようなちょっとこうもうカレーの味がつき始めて煮込んでいくようなところだったんで ですけれども、なので、まあ、鍋の中はちょっとこうカレーっぽい色もしてるような状態だったんですよね。で、分量的にはですね、量で言うと本当にカレー10皿分ぐらいの分量を作ってたと思うんですよ。でそこに本当に小さめなじゃがいも1個分ぐらいのビーツっていう、それぐらいのこう対比というか量的な感覚だったんですけれども、刻んで加えたですねビーツを入れてしばらくですね煮込んでいったらですね、もうね鍋の中がねさっきまで結構ちょっとカレーっぽい色だったにもかかわらず、今やね赤いんですよね、ものすごく赤い、なんて言うんでしょうか、本当に あんだけこの量に対してあんだけしか入ってないのにここまで赤くなるのかみたいな、それぐらいのパワフルなですね赤色になりまして、でまあそのまま煮込んでったわけですね。で、今回っていうのがまあ大根は入っていましたけれども、それ以外の玉ねぎ、りんご、ビーツってみんなこうちょっと甘みがしっかり感じられるようなものだったので、出来上がってきたカレーもですね結構甘さがこう際立つようなカレーになったんです。なので、初めてですねちょっと私噂には聞いてたんですけど、インスタントコーヒーをねスプレードライタイプのがあったので、ちょっと味の引き締めになんないかなと思ってね入れてみたんですけど、ちょっとだけ味を様子を見ながら、それもねすごいよくて、味自体はねとってもこう奥深い味わいっていうことで美味しいカレーになったんですけど、ただ見た目がですね信じられないぐらい赤くて、もはやミートソースを超えているっていうぐらいの赤さだったので、なんかねここまで赤いとねカレーに思えなくなってくるっていうのがねとっても不思議な経験ではあったんですよね。ですけれども、もうおかげさまでですね非常にコク深く複雑な味わいの重なった非常に美味しいカレーができました。でここまで多い量にあんだけしか入ってないビーツがここまで赤くこうなっていくっていうのはすごいなっていうことで、ちょっと調べてみますとですね、この、ビーツっていうのは和名、日本の和名でいうとね火炎菜っていうんだそうですよね。火っていうのは火の火に、で炎っていうのもね火変になんていうのかな、まあ、炎っていう意味なんですけど、で菜は野菜の菜っていうことで、やっぱりねもう名は体を表すと言いますか、本当にもう炎のような赤いパワーの勢いのあるね本当にお野菜だなっていうことでもう感心をしました。でこの赤い色素成分というのはねベタシアニンっていう風に呼ばれているもので、抗酸化作用がねやっぱり強く持ってるってことなので、やっぱりね本当に植物の力っていうことで、その他はいわゆる、まあ、植物らしいカリウムだったりとか、あるいは食物繊維なんかも豊富に含まれているっていうねものなので、なかなかね真っ赤な鮮やかな赤のパワーを感じながら甘いお野菜で、体験としてはねすごくこう面白かったですね。ただこの時に私ね皮を剥いて使ってしまったんですけど、でもこうやっぱり皮の周りってすごく栄養素的にもね多く含まれていたりもしますし、次回はねちょっと皮も多分煮込めば美味しく食べられるので、よくね表面を洗って、刻んで使っていったらいいのかなっていう、なかなかね真っ赤なこう綺麗なと言いますか鮮やかなカレーができたっていうのが一つお話です。そしてもう一つ農家さんのですねお野菜セットに入っていたのが早とうりっていうね売りなんですよね。で早とうりはね私名前はねすごく聞いてたんですよ。で聞いててで、見たこともあったんですけど、なかなかね食べるいただく機会っていうのがなかったんですよね。で、早とうりも今回入ってって言って、どうやって食べたらいいのかなっていうことで生産者さん農家さんに伺ったらですね、きんぴらがねおすすめだよっていうことを言ってくださって、で豚バラ肉とね炒めてちょっと甘辛く炒め物にしても美味しいっていうようなことを言ってくれたんで、ああきっと使いやすいお野菜なんだろうなって思いながらも、ビーツと一緒にですねちょっと外に出しながら時間がどんどん経っていき、もちろん傷んではいないんですけど、やっぱりもう使わないとなっていう段階で使ったんですね。でこの早とうりって知ってはいたんですけど、なかなかこう使ってみようっていうところに時間がかかってしまったのっていうのがね、昔ね私職場でとてもお世話になった方がね、私ね早とうりは苦手なのよ って言ってたのをね、なんか覚えてて、あ、彼女がこう言うんだからなんかこうちょっと癖があるのかなとかね、そんな風に思ったりもしたんですけれども、結果から言うとね、すごい美味しいお野菜だったです。でこの早通りっていうのも調べてみますと、2タイプあるみたいで、1つはね、皮がもう真っ白な感じですね。こうピンピンにこう張った身で、ちょうどですね、来た時の大きさ、まあ、全体的に同じだと思うんですけど、だいたいね、赤パプリカとかありますよね、赤パプリカぐらいの大きさの、私に届いた早とうりはね、ちょっとこう緑の皮だったんですよね。で調べていくと、そういう真っ白な皮のタイプと緑の皮のタイプっていうのがあるみたいで、こう緑色のね、皮のうりが来たんですね。で、生産者さんもきんぴらみたいな感じのものがね、美味しいよっていうふうにおっしゃってたんで、と思って、今回は人参の千切りと、あとは早とうりをちょっと人参より少し太めに千切りにしたような感じで、桜えびと一緒にですね、ごま油で炒めて、きんぴらっぽい味付けのこう炒め煮にしたんですよね。でね、すごい食べやすくて美味しかったです。でその調べてた中で、早とうりのこう皮が白いバージョンと、緑の皮、の皮の方がね、ちょっと癖として青臭さがあるっていう風に書いてあったんですけど、いや、ね、全然美味しかったですね。で火の入れ加減によって食感ってこうちょっと変わってくると思うんですけど、まあ、少し浅めというか、火は通ってるけれどもすごく柔らかく煮ない感じにすれば、シャクシャクした感じで、これもね、すごくご飯のおかずにこういい馴染みのいい感じの炒めになりましたし、でちょっとこうしっかり煮たような感じにするとかなり柔らかくなってくるので、感じとしてはですね、多分冬瓜みたいな感じに、本当にスープ煮とかですね、お味噌汁とか、中華風のスープとか、あんかけとかね、そういったものにしてもね、すごく美味しいんじゃないかなっていうことで、新しい発見があって良かったですね。こういった感じでですね、普段なかなか、今住んでいる地元でこうよく売ってるようなものでないようなものっていうのは、なかなかきっかけがないと触れることがないんですけれども、こういったね、お野菜セットということでね、とっても新鮮な体験をしまして、で、またちょっと機会があったらいただきたいなとかね、本当に思うような素敵な経験でございました。本当に今の時期っていうのはね、ちょっとこう乾燥も進んで冷えもある時期なのでね、野菜果物のビタミンのパワーもろもろいただきながら元気にね過ごしていきたいなということでね、今日は旬の野菜が素敵だったっていうお話をしていきました。この放送は、料理が楽しくなるラジオということで、日常の料理や食についてお話ししています。よかったらまたぜひ、お聞きください。そして当方では、オンライン専門の料理教室を運営しております。で、当教室ではですね、毎月、開催する予定なんですけれども、献立プランニング講座っていうのがね、これ11月から始まってるんですけれども、とてもですね、好評で、受講された方からその後のね、良い変化なんかも聞いています。こういった、90分のね、講座をやっていたり、あるいは、今後の予定なんですけれども、2月にですね、鹿児島茶の飲み比べ、講座をやってみたいなというふうに思っていますので、お茶なんかに興味のある方もね、よかったら、関心のある方はぜひ、説明欄にURL を貼りますので、ご覧いただけたら嬉しいなと思っています。でまた本日お話しした真っ赤なカレーとかですね、炒め煮にした早とうりなんかは、インスタグラムにはですね、私写真をよく載せるようにしていますので、もしねちょっと気になるなという方はね、よかったらぜひこれもね見ていただいて、でなおかつよかったらフォローもしていただけたらすごく嬉しいので、ご覧いただけたらと思っています。そして2023年は、メールマガジンもですね、楽しい しいもの、ためになるものっていうのを、パワーアップしていきたいと思います。実は私ね、20年間ずっとメルマガをやってるんですけれども、やっぱりね、20年間付き合ってくださっている読者さんというのもね、結構いらっしゃるので、今年はね、そういった、メールマガジンでの情報っていうものも、より、楽しんでいただけるためになるものっていうのを目指していきたいと思うので、こちらもよかったらご登録ください。ということで、本日もお付き合いいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。お相手は料理の基礎トレーナー、管理栄養士の日本木でございました。それでは失礼いたします。